東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJBP のウィメンズラディオ、いつだって楽しくがモットーの DJ ウーピーが笑顔になれる時間をあなたへお届けする番組です。さあどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。改めまして101回目を迎えました。どうもパチパチパチパチパチパチパチイエイ。ということで前回ね100回目を配信して新たな気持ちで101回目をスタートしておりますが、なんと今回ですね、初の遠隔での収録をしております。というのもですね、皆さんご存知の通り、この新型コロナウイルス感染症の影響で、やはり自粛ということで、レディオ365も新しい試みを始めているんです。遠隔で収録をしておりますので、ちょっとね、もしかしたら、電波の都合上とかで、ちょっとお聞き苦しい点があるかと思いますが、そこはご愛嬌ということで、ぜひご了承いただければと思います。それでは早速ですね、前回100回目の配信でメッセージいただいております。これね、ちょっと内輪ネタになるかもしれないですけど、送ってくださったのは某局長、局長やないかいってで100回目おめでとう、こういう状況下ではあるけどもっともっとフライアウェイ頑張りましょう。でも写真のサイズが大きくなったこともあって圧がすごいな、かっこ笑いてきとる、うるさいわってねで、でも、某局長、これ、噛むな、このラジオネーム。ありがとうございます。羽ばたけるようにね、頑張っていきたいと思います。皆さんもコロナに負けず、しっかりと対策をして頑張っていきましょう。でね、写真の圧っていうのは、しょうがないのよ。もう年齢とともに顔の圧も顔の面も熱くなってまいりましたから、そういうことは気にせず頑張っていきたいと思います。さてさて、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しております。なんと2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一をいたしました。とっても見やすくなっているのでご覧になってみてください。番組へのコメントやメッセージ、そして番組ページから送るか、もしくは番組専用のメールアドレス oopi@radio365.net woopi@radio 数字の 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ ウーピーのウィメンズライディオ第101回目放送、変わらないもの始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。明るい未来計画。このコーナーでは日々変わっていく日本のニュースを切り取り、未来に向かってどのようにしたらいいかをウーピー視点で考えていくコーナーです。今回のテーマはこの後どうするです。この後ってなんやねんって思った人いるかもしれんな。春といえば何したいのっていうアンケートをね、あえてやりますよ。いやね、結構ね思ったんですよ。配信とかもこのね新型コロナウイルス感染症の影響でやっぱちょっと暗い話題とか、あえてそこ突っ込むのっていうところでちょっとねどうなのって思ったわけですよ。なので明るい話題をね今日はね前半後半続けて撮ってきた放送というか声に乗せていきたいなと思っているわけです。さて実は本当に1年前に取られたアンケートをお話ししていきましょう。まずやっぱり春といえば皆さん何したかったですか？今できないけどね。今できないけど、春何したいのかなっていうのをアンケートちょっとご紹介していきますね。春といえば何ですかっていう質問にはやっぱり桜、お花見が1位。で、春に行きたいところは公園、屋上が1位。で、お出かけするときによって場所によって服装を変える人は7割くらいいて、 お花見に行くとき着ていくファッションスタイルはどんなのがいいのとかっていうね、いろんな質問があるんですけれども、まあ、春といえば何を思い浮かべますかというアンケートで皆さんもちょっとこう今はできないけど実際に春になったらやりたいなっていうものをちょっと思い浮かべていただきたいなと思います。それが1位が桜、お花見ということでね、8割以上の方たちがやっぱり1位は桜、お花見、2位は入園式、入学式、入社式、卒業式で、3位が局長もそうやな、花粉、花粉症ね、辛い人たくさんいますよね。で、春といえば思い浮かべるもの、第4位が新年度、新生活で、第5位が花というね、桜を除くお花という形になります。え、局長がなんか言ってる、福島で、なんだろうな、まずね、このなんでこのアンケートってやったのっていうとこなんですけど、あったじゃないですか、コロナがね流行って自粛してくださいって言ってるのに花見しちゃう人とかいたと思うんですよ。今はねちょっと自粛ですから、もう自分を守るために外には出れないけど、ただね、でもイメージするっていうのはいいのかなとか、あとは人混みに紛れないっていうか、さらっとこう通勤通学がてら、お散歩がてらに行くっていうのいいのかなと思ったわけですと。やりたいけど、このアンケートからじゃあ桜やっぱり良かったよね、でも今年見れねえなっていうのちょっともうちょっとつまんねえなと思ったわけです。でこのアンケートから私はねあえてやりたいこともあるけどこれまで逆にできなかったことを改めて考えてみるっていう時期にするのはいかがでしょうかという提案に差し替えます。はい、ということです。皆さん毎年ね春になったらこれやりたいな、例えばお部屋の片付けしたいとかね、そういうのってなんかやりたいことありますか？私実はいろいろやりたいことが あるけど、これまでだったらですよ、いやもう仕事忙しい、なんか新しい人入ってきた、もうなんか休日出勤してる、でその帰りに友達に花見に誘われて外で飲んだくれた、もう青オールした、翌日寝たまた仕事みたいな感じで、家でやりたいけどできなかったことっていうのをがいっぱいあったわけですね。だけれども今回できるようになったというか、あえて違うことができるチャンスっていうふうに思うと、もう少しおうち時間っていうのは楽しくなるのかなっていう提案で、まあ私もね、自粛生活というかおうち時間の中でやりたいことを発表して、皆さんもちょっとやりたいことを教えていただけたらと思います。で、まあ多分ね、今ちょうど緊急事態宣言が出てすぐの収録なので、この1ヶ月次の配信になる、次の回の配信になるぐらいまでにどれぐらいできてるかっていうのを宣言しておこうと思っております。ということで発表します。まずお家をきれいにする、家をきれいにすることと、あとはね、なんだろうな、本をたくさん読むこと、あと私配信というかいろいろな配信ツールを探しているんですよ。レディオ365でもお話ししてるし、コミュニティ FM でもねお話しさせていただいていて、日々痛感するのが語彙力が足りない、話が面白くない、っていうところになって、局長が笑っとるわなのでそこでですね、いっぱい頑張っていきたいなと思っているので、本を読む、でそのトーク力を鍛える配信ツールを頑張ってみる、あとお部屋をきれいにする、この3つをねやっていきたいと思っております。であとだからお部屋の片付けとともにおうち時間をうまくできるおうちカフェ計画っていうのをね、カフェのようにくつろげておしゃれな空間を作るっていうのがちょっと私のこのシーズンといいますか自粛期間の目標でもありますので、またうまくできたらね発表したいと思います。皆さんもぜひ家だからこそできることっていうのを見つけてやってみてください。以上、明るい未来計画のコーナーでした。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂 岡本ごめん。
うなんじゃおまんら。
なくそ。
たまるか。うわここは一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ウーピー
アーイ。
このコーナーは浅く広くミーハーなウーピーが気になるあれこれをトークしていくコーナーです。今回のお題はご機嫌脳の作り方でございます。皆さん、自分の脳は騙せる知ってますか？あ、まあまあね、自分の脳は騙せるって言うとあんまり言い方良くないかもしれませんが、前半同様ね、やっぱり暗い感じになりがち。私もそうっすよ。だってね、通勤どうしても行かなきゃいけない日、テレワークができないこともやっぱりね、世の中の人もいると思うんですけど、やっぱりね、みんなマスクしてなんかこう映らないようにこう人をね疑いながらって言ったらおかしいですけど、誰かがキャリアかもしれないし、自分も菌を持ってるかも、保菌者かもしれないと思って動くってすごいナーバスになるじゃない。で、会社でもね、もうダメよ、今日来ちゃダメだよみたいな、自分より年上の方とか気をつけてくださいねとかって言ったり、まあどうしてもネガティブになりがちなんですわ。で、でもやっぱりね、ご機嫌に過ごしたいじゃないですか。なんか不機嫌というか、ナーバスになってくると体までナーバスになっちゃいそうなので、このご機嫌脳っていうのをね、作っていければすごい、もうちょっと気分的にいいんじゃなかろうかということで、そのお話をさせていただきます。で、実は脳の機能低下が潜んでいる不機嫌化っていう現象は、ご機嫌でいることで健康や成果アップのメリットがあるそうなんです。だから、いい気分で過ごすだけではなくて、健康や成果アップのメリットがあるってことを、ここ、注目ということですね。で、どうしたらご機嫌になれるのっていうのを今日はご紹介していきたいと思います。不機嫌になる要素に惑わされないための思考トレーニングをおすすめいたしますよ。じゃあ、この不機嫌になる要素の一つとして、何かというのを挙げると、これウーピーも最近感じてる。カレーね、食べ物のカレーじゃないよ。年齢が加わった時ね。年を取った時に増える常識。まあ、あれはやってはダメ。普通はこうじゃないっていう、この普通ってことは私も超嫌いなんですけど、意味付けということですね。年齢を重ねるにつれて自分にとっての常識っていうのが増えていくんですが、これに固執してしまうほど、だからね、ある意味もしかしたら真面目な人とかはね、ちょっと頑固で理屈っぽくなりがちなんです。こういう人こそ思考トレーニングをぜひやっていただきたいなと思っておりますよ。思考のトレーニングというのは、まず一つ目、自分が不機嫌になる常識に気づいて、なんで不機嫌になっているのかを考える。で、ご機嫌でいることの価値をその後に考えます。さらにその後に、表情、態度、言葉でご機嫌を表すというものです。これを繰り返して習慣化することで、機嫌な状態を保つのを鍛えられると言われているんですね。で、これ、トップアスリートほど次の試合への意気込みは？と質問されたときに、いや、まあ、やることをやるだけですっていう人もいると思うんですが、ある意味これね、面白くない回答っちゃ回答なんですが、強さの証でもあります。不安や緊張、焦りなどの感情とかを、惑わされずに思考シンプルにやるべきことをやるって、もう本当に目的意識ですよね。だからこそ出てくる言葉なので、これを習慣化するっていうのがいいと思います。さらに思考を意識的に鍛える方法っていうのは他にもあるのでご紹介しちゃいますね。毎日3つ前向きなことを書くっていうのをまず1週間 実践してみてください。これね、私もポジティブ日記っていうのを最近やってるんです。あのね、もう10年ぐらいまでの青、あ、もうケツが青いね、あの、若造だった時ですよ。どちらかっていうと反省のが多かった。あれやっちまった、これやっちまったっていうと超ネガティブになっちゃって、寝つきが悪くなって寝れなくて朝から不機嫌みたいな負のループになっていたので、毎日3つ、前向きなことをね、3つじゃなくてもいいんですよ。もう思い浮かばなかったら1個2個でもいいので、いいことを、前向きなことを書くとか、今日これできたよって書くだけで、あの、幸せ度が高くなってきて、落ち込む回数が少なくなるっていう効果もあるそうなんです。で、いいことを思い浮かべながら書くうちに、ポジティブなことを考えるときに使う神経ネットワークが強化されるんだそうですよ。なので、幸せを感じる力は自分で向上させることができるんですということになります。あとはですね、最後に、今この瞬間不機嫌を抑えたいっていう人におすすめ、まあ、瞬時にあるじゃないですか。なんか今だったら電車にもうちょっとね、どうしても出かけなあかんってなって、あの電車乗りました、マスクしてない人がいる、咳した、うわみたいな、もう何も、もうどうしようみたいな、で電車の車両は移動したんだけれどもイライラが収まらないとかね、そういうこともあると思います。そんな時にはですね、騙されたと思ってまずは形から入ってみてください。無理やり笑顔を作ること、無理にでも口角を上げて笑ってみるだけでもこの不機嫌が抑えられる効果があるので、ぜひお試しあれ。このね、快感や多幸感ね、多くの幸せを感じる、まあ感じる脳のドーパミン神経っていうのは実は騙されやすいので、嘘でも笑うと表情筋の動きが脳に伝わって楽しいって感じられるようになって、刺激してくれるんです。なので、もう無理やりにでも笑顔というのをおすすめですね。あとね、リラックスする方法も一つおすすめしていきます。4秒で息を吸って、4秒息を止める。で、8秒で吐くっていう、まあ、ある意味深呼吸、そして息を吐き切るっていう作業は、リラックスができるので、まあ、寝る前だったり、ちょっと気持ちをね、落ち着けたい時なんかもいいと思いますよ。さあ、ご機嫌脳の作り方をご紹介させていただきましたので、これからストレスをめちゃめちゃ感じる波っていっぱいあると思うんですよ。家にいればずっとね、家族がずっといるからなんか自由にならなくていいやとかね、あると思うんです。逆にね、一人暮らしで自粛してるから人と喋れなくってストレス溜まるわっていう人もいると思うので、ぜひ試してみてください。以上、ウーピーズアイのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お、やった、オリガリクエスト支局だ。
ここで番組宛にファックスメッセージが届いています。今日は七夕ですね。そして僕の大好きだった父の命日です。
でももう10年も経つのね。
東京、長野を舞台に幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュアポンスター、星に願い、2019年7月7日七夕公開。
DJ ウーピーのウィメンズレイディオ、エンディングのお時間です。前半のコーナーではですね、この後どうするということで、まず最初はね、春といえばどう、何を思い浮かべますかというアンケートから、まあ去年はね、花見とかに行きたいっていうところからの、今年は全然ね、やりたいことができねえよっていうこの世の中になっておりますが、そういう時こそあえていつもと違うことをやってみようという意味合いで、この後どうするというのをね、つらつらとお話をさせていただきました。後半ではですね、ご機嫌に過ごすということで、ご機嫌脳の作り方をご紹介させていただきました。やっぱりね、一人暮らしでちょっと喋れないから、家族がいっぱいいて休まらないもあるし、なんか本当どの状況の方でもやっぱり辛い思いをしてしまうっていうのが、この新型コロナウイルス感染症における緊急事態宣言だと思っています。ただね、やっぱり災害とかと、まあ、災害と同じようにとても事態は重いものの、何ができるって言ったら、 家もない何もない状況になってしまったとかではまだないということなんだと思ってるんです。まず自分でやれることで防ぐことができる。本当にね、もう本当に自然界の大きな力が襲ってくる、もちろん病気の猛威っていうのもあるんですけれども、それに打ち勝つためにまだ自分でやることがあるというか、防ぐことができる可能性が高いというのはとてもいいこと、いいことではないんですが、まだまだ救われている部分があるのかなと思います。早い収束を願ってね、皆さんも自粛をしているかと思いますので、ぜひともね、レディオ365とかのこういうね、番組をこう暇つぶしといいますか、おうち時間のあなたのお耳のお供に使っていただけたら嬉しいなと思っています。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。その他私 SNS のアカウントフォローもお待ちしておりますよ。ツイッターもインスタグラムも、藤真理子でおりますので、ぜひ探してみてください。はい、それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第101回目放送、変わらないもの、これにて終了です。ここまでのお相手は、これからも変わらず101回目以降も頑張って続けていきますので、ずっとあなたのそばにいるよーの DJ ウーピーがお送りいたしました。それではまた次回お耳にかかりましょう。バイバイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.